ございます。聖書と福音の時間です。住みたい街ランキングというのがあるそうです。それを決める基準は安全度、利便度、富裕度、そして快適度。でも1位の街でも孤独ならちっとも魅力的ではありません。逆に笑顔があり愛する人がいればその街が最高です。本当に大切なものが何かを見極める必要がありますよね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
おはようございます。キョン・サンヨンです。私は日本に生まれ育った在日韓国人3世ですが、過去に約3年間韓国で暮らしたことがあります。その時日本語の講師の仕事をしていたのですが、ある日教え子の男性が私を食事に招待してくれました。私を日本語で接待したいというのです。いわば自らの日本語の実力試しです。大通りで彼はタクシーを止めて言います。先生、タクシーにお乗りください。タクシーの中でもいろいろと話しかけます。韓国料理のお店の前でタクシーを止めました。先生、到着しました。お降りください。お店に入ります。先生、私たちの食事のために予約しておきました。こちらへどうぞ。ここまでは完璧な日本語です。テーブルの前で雑談をしていると料理が出てきました。先生、料理が来ました。食べなさい。彼はなぜ私に食べなさいと言ったのでしょうか。それは食べなさいという言葉を目上の人に対する尊敬語であると思い込んでいたからです。これは微笑ましい例ですが、思い込みというのは時に取り返しのつかない大損失をもたらします。今日は神様の祝福を妨げる三つの思い込みというテーマでお話ししたいと思います。聖書の御言葉はローマ人への手紙の5章6節から8節までです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様の祝福を妨げる思い込みの一つ目は、神はいないという思い込みです。聖書の作者である神は、すべてのものを作られた創造主なのです。そして、この神によって作られたものを被造物と言います。被造物を見れば、人間を超えた知恵の持ち主、つまり、神によってデザインされたと考えざるを得ない実例に満ちているではないかというのです。ザトウクジラを例に挙げましょう。大きいものでは体長19メートル、重さ40トンにも達します。そしてザトウクジラの特徴の一つは、全長の3分の1にも達する大きな胸びれです。この胸びれの前方の縁にはいくつかのコブがついています。私たちの考えでは、このコブは海中を泳ぐためには不利な構造のように思えます。しかし、模型を使った実験では驚くべき結果が出ました。コブがいくつかついた胸びれの模型は、コブのない滑らかな模型よりも揚力が 8% も大きく、抵抗は 32% も小さかったのです。そればかりではなく、40度の角度に立てても、水中で失速しなかったのです。コブによって破壊された水流が、コブとコブとの間を通りながら渦巻きを作り、その渦巻きがザトウクジラの泳ぎにそのような好影響を与えてくれてると言うんですね。アメリカの海軍に所属する科学者、エンジニアたちは、この胸びれについて信じられないほど卓越した設計者によるものだと言ったそうです。聖書は語ります。天地万物を作られた創造主はいる。それは、被造物を見れば明らかであると。この神こそ、 あなたの存在の根本原因である方です。祝福に満ちた計画を持ってあなたを作られた、あなたの作者、あなたの真の親なのです。神はいないという思い込みをどうか捨ててください。二つ目に、私には罪がないという思い込みです。確かにあなたは殺人罪を犯したことがないかもしれません。窃盗や強姦やゆすりやたかりなどをしたことがないかもしれません。しかし、聖書の作者である神は、法律に違反することや、道徳的に好ましくないことだけを示しているのではなく、神から離れて生きることを罪と言っているのです。そして、その罪には必ず裁きが伴うというのです。世の中は神はいない。したがって、神に対する罪はない。罪に対する裁きもない。好き勝手に生きればいいのだと主張します。それが本当だとするなら、聖書が嘘を言っているというのでしょうか。ある国で麻薬の運搬を手伝ったという容疑で若い女性が逮捕されました。その国では麻薬に関わる犯罪には死刑判決が下されることが普通でした。警察がいくら厳しい取り調べをしても罪を認めません。どうしても認めないので警察は彼女に一つの提案をします。罪を認めるふりをすればよい。もし自供すれば釈放してやるから。彼女は警察を信じて自供しました。その結果、彼女には死刑宣告が下され、叫んでも暴れても彼女は死刑を免れることができなかったのです。彼女の死因は警察のついた嘘を信じたことです。嘘にあふれた世の中ではなく、罪はある。裁きもあると語る神の言葉聖書を信じてください。神があなたを罪人であると宣告される理由は、あなたがご自分の罪を認めて、神の備えられた罪の許しを受け入れることができるためなのです。三つ目に、キリストと私には何の関係もないという思い込みです。キリストなんてそもそも今から2000年前の人じゃないか。大体自分はキリストを信じたこともないし、信じる気もない。そんな私とキリストに関わりがあるのか、あるわけがないじゃないかという思い込みです。しかし、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださったのです。その定められた時こそ、今から約2000年前、そして不敬虔な者こそ、キリストを信じたことも、信じる気もないあなたのことなのです。キリストは2000年前にあなたのために死んでくださったのです。ところで、パウロは語ります。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと。もし誰かがあなたのした悪を思わず、あなたの知らないところで大きな犠牲を厭わずにしてくれたとするなら、その人はどういう人でしょうか。間違いなくあなたを愛している人です。あなたがキリストを信じているからではなく、あなたがキリストなんか知らない、キリストと自分は何の関係もない、キリストなんか信じるに値しないと思っているとしても、そんな罪人のあなたのために、あなたの生まれもしていない2000年前に、あなたの知らなかったカルバリの丘で、キリストは十字架について、あなたの受けるべき罪の刑罰のすべてを受け終えてくださったのです。キリストは間違いなくあなたを愛しています。キリストを使わした父なる神は間違いなくあなたを愛しているのです。どうか、神はいない、私に罪はない、キリストと私は何の関係もないんだという思い込みを捨てて、キリストを受け入れ、罪の許しを自分のものとしてください。そして、神の救いを喜び、神の素晴らしさを歌いつつ歩もうではありませんか。心からお勧めいたします。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。 皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。